始めましょうかね。はい。43ページの日夜に隣の宝を数えたれどもというところの一生成仏書ね、一生成仏書、ちょっと長いですけどね。はい、じゃあ一緒に読みますね。すべて一大八万の商業三世十方の諸仏菩薩も我が心の外にありとは夢夢思うべからず、しかれば仏教を習うといえども心性を感ぜざれば全く生じを離るることなきなり、もし心外に道を求めて万行万善を修繕は、例えば貧具の人日夜に隣の宝を数えたれども反戦の特分もなきがごとし、しかれば天台の尺の中には、もし心を感ぜざれば重罪滅せずとて、もし心を感ぜざれば無量の苦行となると反ぜり、故に格のごときの人は仏法を学して下道となると恥ずかしめられたり、ここをもって士官には水学仏教言道下見と釈せり、しかる間仏の皆を唱え経巻を読み花を散らし香をひねるまでも、皆我が一年に収めたる功徳善言なりと信心を取るべきなり、これによって浄明教の中には諸仏の下脱を衆生の信行に求めば衆生即菩提なり生死即涅槃なりと明かせり、また衆生の心汚るれば度も汚れ、心清ければ度も清しとて、浄土といい江戸というも度に二つの隔てなし、ただ我らが心の善悪によると見えたり、衆生というも仏というもまた格のごとし、迷う時は衆生と名付け、悟る時呼ば仏と名付けたり、例えば暗境も磨き塗れば玉と見うるがごとし、ただいまも一年無明の迷信は磨かざる鏡なり、これを磨かば必ず発祥信如の明鏡となるべし、深く信心を起こして日夜帳簿にまた怠らず磨くべし、いかようにしてか磨くべき、ただ南妙法蓮華経と唱えたてまつるをこれを磨くとは言うなり、釈尊が一代にわたって説かれた八万の経行や、あるいは過去現在未来の諸々の仏菩薩は皆自分自身の心を離れてあるとは夢夢思ってはならない。もし仏教を修学するとは言っても、己の心の内容を深く見つめることなくしては、全く生死を離れることはできないであろう。もし自身の心を離れて仏道を求め、様々な修行を積んだとしても、それはあたかも貧しい人が、日ごと夜ごとに隣の人の財宝を計算してみても少しも得るところがないのと同様のことである。したがって中国の天台大師の解釈書、妙楽大師の著述の中には、もし己の心を深く観察することなくしては過去怨恨号からの罪業が滅するということはできないとして、自身の心に一念三千を感ずることができなければ、ただいたずらに無料の苦行を重ねるだけのことであると説かれている。こうした人々は仏法を学んでいるようでありながら、実は下道と同じであると断定されるのである。 マカシカンには仏教を学すといえども、かえって下道に道ずとあるのはこのことである。それゆえに仏の皆を唱え、法華経を読み、花を備え、香をひねるその仏前の作法の一つ一つまでもが、皆自身の一念心に収める功徳善言と心得なければならない。さらに浄明経という経典には、もろもろの仏の悟りの内容を我々衆生の心の内容に求めるならば、衆生そのままにして仏であり、生死の苦しみそのままにして仏の安らかな境地であると説かれてあるのもこのことである。我々衆生の心が汚れれば、その衆生の住所である国土も汚れ、また逆にその心が清いのであれば、その国土も清くなる。したがって、あるいは浄土といい、あるいは江戸といっても、国土に二種類あるというのではない。ただ、我々の心が仏法にかなった善であるか、それとも仏法に背いた悪であるか、その違いに起因するのである。迷いの多い衆生と呼称され、悟りを得た仏と賛嘆されるのも、これと同様である。迷っている時を衆生と言い、この迷いから目覚めた時が仏と言われるのである。例えて言えば、曇った鏡も磨いていくならば、すべてのものを映し取る玉となるであろう。ちょうど無明の煩悩に覆われている衆生の一念の心は、未だ磨かれざる鏡のようなものである。これを常に磨いていくならば、必ずや仏の真実を映し取る妙境となるであろう。深く深くこの法華経に信心を起こし、一生懸命に磨くべきである。では、どのようにして磨くのであろうか。ただただ南明法蓮華経のお題目を唱え立て祀っていく。これが磨くというただ一つの修行なのである。三世十法、一大八万の商業っていうのは、いつも言うところの、このお釈迦さんの生涯でですね、8万4千のこの教えを説いたということで、8万4千をまあ省略して、この8万というふうにこの言ってるわけなんですね。8万の商業っていうのは、お釈迦さんが説いた全部の教えということですよね。で、その中にお釈迦さんはこのいろんな仏をですね、登場人物としてこのずっとその経典の中にその書いている。そして、この因縁話でですね、過去世にこうこうこういうものが未来にこうこうこういうふうになったとかいうことも、過去現在未来にわたるこの時の流れもですね、同じく教えの中に説いていますから、三世十法の諸仏、過去現在未来の十法、すべてのこの仏や菩薩ですね。で、それはみんな登場人物ですから、そのみんな、その例えば弥勒菩薩とか観音菩薩とかいうふうに言うと、みんな、その、自分と別人のこの菩薩がそうやって現れてるっていうふうにその考えてしまうけれども、実は仏は私たちの心の中のことを、この膨大なこの8万4千のこの経典の中において、この説いているんだと。だから、自分たちのこの外のことが説かれてあるというふうにその理解してこの読んでいるとですね、この本当のこの経文に説かれているところのこの教えっていうものが全くわからないでこの終わってしまうんだと ということなんですね。だから心、つまりその命っていうものは、いつも申し上げるように、体はこの袋であって、中身がその心、その心っていう中身のその心っていうものをこの仏の教えというものはこの説いているんだから、その外身のこの体、心臓とか脳みそとか肺だとか胃だとか腸だとか、そういうものでこのお医者さんが考える一つの機械としてこの動いているというような、そういう命というものではなくして、目に見えないけれどもその心というものがこの命の本質であるということなんですね。だからその心というものを心象を感じざれば全く生死を離れることなきなりと、外側の肉体だけをこの命だというふうにその考えていたならば、私たちの一番根本の心というものが過去現在未来永遠常住にこの生死というものを離れて、その仏にも変わっていくことができる命なんだということがですね、そこにこの見出すということがこのできなくなってこのしまうんだと。もし自分の心の外にその救いを求めると、だから阿弥陀如来だとか大日如来とかお釈迦さんとかですね、弥勒菩薩だとか観音菩薩だとか地蔵菩薩だとか、そういうものを拝んでる人たちは、例えば観音菩薩に対して、その観音様、私を助けてくださいと、私を守ってくださいと、いうふうに、自分はこっちにいて、で観音が向こうにいて、で向こうにいる観音にその一生懸命おすがりをして、その助けてもらうようにそのお祈りするということが、その人たちは信心だというふうに思っていると。世間の人たちの信仰というものはみんなこのそういうふうにこの成り立っていると。だけどもこの法華経のこの教えというものは、私たちの命というものの中にその仏の命というものがこの備わっているということをこの教えているんだと言うんですね。だからそのことがもう決定的にその他の宗教と私たちの宗教というものの、この大聖人が説かれた教えのこの決定的なこの違いなんだと。つまり法華経とその他の経典の決定的な違いというものはこのそういうものなんだと。だけど世間でその霊友会であるとか阿弥陀仏日蓮宗であるとか南無法蓮華経を唱える宗教はいっぱいありますけれども、南無法蓮華経を唱えていてもその心の外にその法というものがあるんだというふうにその勘違いをしている人たちっていうものがそのほとんどなんだということなんですよね。だからここには8万4千のその教えっていうものが外にあるか中にあるかっていうことだけをこの、書いてあるんですけども、例えばそのご本尊様ですね、ご本尊様をこの大聖人様がこの表す、大聖人様が表すっていうのはこの本尊っていうものを表すためにこの大聖人様はこの世の中に出てきたんじゃなくて、成仏の法をですね、その仏が悟って、そしてこの法を目に見えない法を伝えるためにこのご本尊様をこの表したわけですよね。だからこのご本尊様は物っていうか形で、この私たちから見れば 心の外にその存在しているようにこう見えるわけですよね、私たちから見ればね。だけどもこのご本尊様は私たちにこの目に見えないところの仏になる成仏の法というものを仏が悟って修行にこの伝えたいがためにこのご本尊様を表したと。だからこのご本尊様を通してこの法というものが、このご本尊の中身が何なのかということをこの私たちは信仰の中で見出していかなきゃいけないということなんですね。だけども本尊というのが形であって外にあってものですから、だからこのご本尊様がこの一番最終的な大聖人様の教えなんだというふうにその考えてしまう人がほとんどなんですね。これ本当に残念なんですけども、その大石寺のその階段本尊というこの大石寺の一番中心のお堂にそのお祭りしているところのこのご本尊様、それを大石寺はこのご本尊がここにあるからそのここが一番正しいんだということを一生懸命言ってるんですけれども、ものですよね。このものが究極の法だと、ものが法なんだというふうにあの人たちは言います。だけどこのものは法からその表したこのものなんだと。だから法から目に見える形でこのご本尊を表したんだから、私たちはこの形ものというものを通してこの法というものを私たちは信仰していかなきゃいけない。この法は実は私たちの心の中にあるんだと。だから仏の命が私たちにも備わっているということをこの説いてるんだということなんですね。だから心の外を説いてるんじゃなくて、心の中を説いている教えでなかったら私たちに本当の救いっていうものはないよと。心の外の阿弥陀如来や大日如来が私たちを救ってくれて、助けてくれて、守ってくれて、おすがりすれば言うことを聞いてくれて、おねだりを叶えてくれるっていうような、そういう世間一般の教えと本当の教えっていうものはこの違うんだよということが、この今最初に読んだところからもこの言えるわけなんですよね。例えばビングの人、日夜に隣の宝を数えたれども反戦の特分もなきがごとしと、この人の家のお金を一生懸命数えてもですね、この反戦にもなんないと。で反戦、この反戦の特分もなきなりということは、その骨折り損のくたびれ儲けで、その無意味なことだというふうに思うか分かりませんけれども、無意味だけじゃなくて、人のお金を数えている行くに従ってだんだん悪い心がこの芽生えてきますよね。その人に対する嫉妬心であるとか、なんで俺だってこうやって一生懸命やってんのに、そのこんなお金を持ってる人たちよりも貧乏なんだろうとかいうふうに、時折、その銀行員の人がね、この毎日毎日その何千万というお金を数えてこのいると、この神経が麻痺して、自分のもんか他人のもんか分かんないような、自分の方が一生懸命汗水垂らして働いてると思うのに、楽をしてる人間の方がこんなにお金を持ってておかしいじゃないかっていうような気持ちで、その人のお金に手を つけてしまったり、その犯罪を犯してしまったりっていうことが時折ニュースで出ますけども、まさしく人のお金を一生懸命、数えてもですね、無意味以上にその自分の心というものがこのメラメラと この乱れていくというようなこの状況にこのなってしまうんだということなんですね。しかれば天台の尺の中にはもし心を感じであれば重罪滅せずとてですね、さっき言ったところのこの心とご本尊様を拝む、ご本尊様を拝んでご本尊様の中身を知る、そしてこのご本尊様の中身というものは実は自分の心の中にあるんだということをこの知るですね。だからこういう信仰というものをしなかったならば、私たちの迷いとか苦しみとかそういうようなこの重い罪というものはなくならないんだと。本当に自分たちもこうやってその仏の命が備わってるんだな、間違いがないんだな、本当の救いというものがそのそこにこの得られない、こんなに信仰してるのにその阿弥陀如来は私たちのことを守ってくれないんだろうか、観音は私たちのことをこの見てくれてるんだろうかというような不満とか不信とかそういうものが要するにその競い起こってくるだけなんだということなんですね。もし心を感じざれば、無料の苦行となると半ゼリと、法華経以前の教えというものは迷いをなくして悪い心をこのなくして、そしてこの立ち尽くしていけばいい心だけが残ってその仏になれるんだと。で、一生のうちにそれができなかった人間はまた次に生まれ変わってきてまた続きをこのしていかなきゃいけない、それを何百何千回って生まれ変わり死に変わってその迷いや重い罪というものをこの消し去っていった暁にその仏になることができるんだということをこの説いていると。つまり法華経のように地獄が鬼畜生修羅人間天上というようなそういう悪い心、迷いの心というものを抱えたまんま仏になっていくことができるというようなその教えじゃありませんから、だからもし心を感じざれば無料の苦行となると半ゼリと、そういうふうなその難行苦行というものを何百回何千回と生まれ変わり死に変わってこのやっていかなきゃいけないという苦しみの行だけが残ってしまうということなんですね。成仏といっても全く絵空ごとで、本当に成仏なんかできるだろうかっていう疑いの心でもってこの信仰というものをやっていかなきゃいけなくなるということなんですね。故に格のごときの人は仏法を学して下道となると恥ずかしめられたりと、ここをもって、天台の摩訶止観には水学仏教言道下見と釈せりとですね、仏教を学ぶといえどもかえって下見と同じ、下見というのは下道と同じということなんですね。下道っていうのは仏教からするとバラモンというふうに言います。そのインドにもともとお釈迦さんが生まれてくる前からあったところのこの教えですね。で、お釈迦さんは仏教を建てた後に自分が最初出家したのはバラモンの下道のこの坊さんとして出家したわけですけども、この下道のバラモンの教えというものはこれは過去現在未来の三世の道から外れる、今だけ超能力を得るとかそういうことを説いている教えだから道から外れる教えだと。本当の道は生まれてくる前の命も生まれてきた命も亡くなった後の命もずっとこのつながっているっていう教えなんだ。バラモンは今だけしか解かない、生きている今だけしか解かない、 だから道から外れるところの教えであるというふうにこの言ってるわけなんですね。だから仏教を学ぶといえども、かえって下見と同じということは、自分の命っていうものの外にこの現れているところのこの本尊や仏や、自分の外に救いがある、自分の外にその助かる道がこの気づかれているんだというふうにその考えているような、そういう人たちっていうものは、どんだけ南無妙法蓮華経って唱えていたとしても、かえって下道と同じであるというふうにこの天台大師はこの説かれているんだということですね。しかる間仏の皆を唱え、経巻を読み、花を散らし、甲をひねるまでも、皆我が一年に収めたる功徳善言なりと信心を取るべきなりとですね。みんな自分たちのこの外にこの自分が救われる仏の道があるというふうにその考えているけれども、そうじゃないんだとですね。みんな自分の命の中にその功徳善言というものがこの収まっているんだということなんですね。お経を読んで、仏の名を唱えて、まあ阿弥陀如来とか大日如来とか、だから南無阿弥陀仏とか南無大師円照金剛とか唱えている真言宗や念仏宗の人であっても、実はその仏は自分たちの心の中にいるんだというふうにその考えなければ、その信仰は間違えたと。西方極楽十万六度というところまで行かないと阿弥陀如来さんがいないんだというふうに考えて信仰している人は、それは本当の正しい信心とは言えないということなんですね。みんな自分のこの命の中に収まっているその功徳善言であるとですね。これによって浄明教、浄明教は唯摩教というお経のことですね。唯摩教、浄明教の中には、諸仏の下脱を衆生の信行に求めばですね、一切の仏が悟ったところの南無妙法蓮華経の法というものを、我々衆生のこの命というものにこの求めるならば、衆生即菩提なり、生死即涅槃なりと明かせりとですね。衆生即菩提、衆生即菩提ですね。我々衆生は、衆生は迷いですよね。菩提は成仏ということです。意味はね、つまりさっき言ったように迷いを持った我々凡夫が、その迷いを抱えたまんま菩提、仏になる道というものを進んでいくことができると。だから衆生は、迷いを持った衆生は、すなわち成仏の道というものを歩んでいくということができる資格を持っているとですね。生死即涅槃、生死っていうふうに二つにしか書いてませんけども、生老病死の人生を持っているところの我々人間っていうものには必ず涅槃、これも成仏です。つまり我々には必ず成仏する資格というものが備わっているんだと。これが衆生即菩提なり、生死即涅槃なりと明かせりと、 また、主情の心を汚れれば、汚るれば、どうも汚れ、心を清ければ、どうも清しとて、浄土といい、江戸というも、どに二つの隔たりなしと。この時代、南無阿弥陀仏の念仏宗が、この世の中に、もう本当に、この広く、流布してましたから。だから、大聖人様は、念仏の名前はここに書いていませんけれども、念仏は、死んだら極楽に行くことができるんだと。阿弥陀如来のお力で、この極楽に行くことができるんだと。今私たちが生きているこの土は、江戸といって、その小汚いその国土だから、極楽の綺麗な浄土に、その行こうじゃないかということを念仏宗が説いている。そのことを大聖人様は、念仏という言葉はここに書いてませんけども、批判しているわけなんですね。はしゃくしているわけなんです。ね。主情の心が汚れるから、この住んでいる場所が汚れるんだと。ね。自分の家にしても誰が汚したんじゃなくて、自分が汚したわけだから。だから、自分たち自身の心が汚れれば、自分たちが住んでいるところも、その汚れる。心が清ければ、自分たちの住んでいる国土もこの清くなると、きれいになるとね。ああ昔はね、今こうテレビのニュースっていうのかね、ワイドショーっていうのかね、まあ最近ワイドショーもニュースもあんまり境がなくなってきたから、見てても なんでこんなことをニュースの時間に流さなきゃいけないのかなっていうようなことが、その、結構ありますけども、日本でもね、まあ、上村さんの世代にはそんなことはなかったかわかんないけど、僕は今63ですけども、僕らがちっちゃかった時にはですね、日本人といえども、まあ、外を歩いてると、立ちしょんべんとかしてる人っていうのは結構多かったですよね。下手すると女の人でも、なんか立ちしょんべんしてる人がいましたからね。だから今最近そんなの、そのほとんど、この、見ませんけども、ニュースなんかで中国のね、この公衆道徳のなさっていうか、そういうものを映してると、もうなんか当たり前みたいにこのやってますよね。ちょっと恥ずかしいから見られたくないとか、隠そうとか、人がいないところを見計らってこのしようとかじゃなくて、もうボンボンボンボン車が通ってボンボンボンボン人がそのいるようなところでも、その平気で、そういうことをしていると。しっこだけじゃなくて、台の方もですね、その当たり前のようにしてこのやってると。でそれはその人たちが生まれた時からの、またその人たちの親が生まれた時からのその教育っていうものが、その改善されてない。人間はこういうことをこのしちゃいけないんだよとか、こういうことは恥ずかしいことなんだよっていうことが、その教え込まれていないから、結局その町がこの汚れていく、汚れていくということなんですよね。その場所が、国土がそのきれいだとか、きれいだとか汚いとかいう問題じゃないと。でそこを使っているその人間たちの心が、そのきれいにもし汚くもするということなんですよね。だからこの南無阿弥陀仏の念仏が、私たちが今ここにいるところはその汚い、極楽はそのきれいだと、汚いところをこのやめて、極楽に行ってきれいなところに行けるから大丈夫だと。いうふうに言っても、同じ人間の命が行くんだったら、その綺麗だっていうところも
当然汚くなるということが言えるわけですよね。だから汚くなればそれをきれいにしよう、掃除をしてきれいにしようというふうに、その心が清らかになればきれいにするということができる。まあこんな汚れててもいいじゃないかっていうふうに心が汚れていれば、その国土は汚れたままになっていくと。だからきれいなところ汚いところがあるんじゃなくて、それは人間の心というものがそこにその鏡のように反映しているいるんだと。だから念仏の教えっていうものは、その仏教っていうものを名乗ってるけれども、それは仏教じゃない間違いなんだということを、この大聖人様はこのおっしゃるわけなんですね。だから浄土といい江戸というも、土に二つの隔てなし、ただ我らが心の善悪によると見えたり、衆生というも仏というもまた格のごとし、衆生も仏もみんな別々のもんじゃなくて同じもんなんだと。迷うときは衆生と名付け、悟るときをば仏と名付けたりとですね。だから迷っているときは仏もみんな地獄ガキ畜生知ら人間天上消耗円覚菩薩仏っていう、この等の命を持っている。我々人間も地獄ガキ畜生知ら人間天上消耗円覚菩薩仏という命を持っている。人間という場所をその中心に生きているか、仏という場所を中心に生きているかというだけの違いであって、この十回の命というものをお互いに持っているということには何にも変わらない。だから修行が仏になることができるとですね。仏という命においてはみんなつながってるんだから。だから迷うときは修行、悟るときは仏。だから私たちも、ああ大聖人様の仏法っていうものはこうなんだなというふうに瞬間でも悟ったときは仏、なんでかなっていうふうに迷ったときは修行というふうにこのなるんだと。だから仏はずっと仏で、我々はずっと凡夫で、ずっと迷ったまんまだっていう教えっていうものは、それは間違った教えなんだということなんですね。だから念仏では往生ということときますよね。極楽に往生すると言って生まれるというふうに言います。だけど往生と成仏は違うんですよね。だから極楽に往生することができても、そこからまた成仏を目指してやっていかなきゃいけない。往生をすることはできても成仏できない人はあるというふうに説くわけですね。だから大聖人様のこの即身成仏、今この場において私たちは仏になることができると。念仏は西方極楽十万の国土に行かないと往生できない、往生しても成仏できない衆生もいるという教えですから、南無阿弥陀仏さえ唱えればいいっていうふうに簡単そうに言われていますけども、それは本当に成仏する道というものが説かれていないということなんだということなんですね。だからその南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛のこの真言の教えでは、どんだけ口で仏になれるということを説いていても仏にはなれないというふうにこの大聖人が言うわけなんですよね。例えば暗境を磨き塗れば玉と見ゆるがごとし、ね、昔はこの銅でできたその鏡だったんですよね。どういうわけかこの四角い鏡っていうのは、その作りにくかったっていうか、歪みやすいっていうのか、四角い鏡っていうのはなくて、みんなこの丸い その鏡だったんですよね。丸い鏡。だから正月に備えるお鏡も、あれ鏡のこの姿を餅でこの表してるんですけども、みんなああやって丸いその鏡だったんですね。1年ぐらい前ですかね、魔境ってあのニュースでやってましたよね。僕はただのみんな鏡かと思ったら、魔境、裏にこの模様があって、それで表をこうやって、表がを磨くとその鏡として使えるんですけども、それをこの究極まで解いていくんですね。そうするとこの裏に隠されたところの模様がこの映すと、この暗がりのこの壁かなんかにこうやってその絵がこの映ってくると。つまりこう磨いていくうちに裏の模様っていうものが微妙な凸凹がこの表面に出て、その凸凹がこの乱反射してその壁に映ると。そうするとその昔の人たちはそのびっくりして、おやっぱり権力者はすごいなっていうふうに、その権力者に対するそのカリスマ性っていうものがこの高まっていったと。そういうふうにその昔の権力者はその鏡を使ってたということが、そのはっきりとこの今の研磨の技術でもってですね、そのこの鏡っていうものがただこうやって自分の顔を見るために使われていたのか、何のために使われていたのかっていうことを、まあ研究している人がそれを改めてこの発見したということが、このニュースでこのやってましたけども、一般にはそんな薄っぺらなその鏡じゃなくて、そのある程度の厚みを持った、もう表面が何しろ真っ平らになるためのその鏡を、このみんなお金を持っている裕福な人たちは、その一つの富の象徴として鏡を持ってたわけですね。一般の人は鏡なんか持つということはそのできなかったわけですよね。で、今みたいなガラスの鏡っていうのはありませんから、みんな金属のその鏡だから、毎日毎日こうやってその磨いておかないと、その錆が来てこの映らなくなってしまうということになりますよね。色の白い人でもなんかどす黒いようにしか映らなくなってしまう。で、権力者の人は自分じゃ磨きませんから、奴隷みたいな人にこうやってこの毎日毎日こうやって磨かしているわけですよね。いざという時にちゃんとこの自分の顔が見れるようにと思ってこの磨かる。で、下々の奴隷みたいな人に磨かせますから、磨きながら自分の顔を映すなよと、本気で思ってたんでしょうけど、汚れるからということで、その磨く人は磨くだけ、自分の顔も分かんない、自分の顔も映せないですね。一生懸命ですね。そうすると物の姿というものが映って見えるようになるですね。暗鏡というのは暗い鏡ということですから、錆が来た鏡ということですよね。だから錆が来たらまともにその姿というものが映らなくなるということですよね。だから暗鏡も錆が来ている鏡も、磨けば玉のように光って顔が映るですね。だから私たちの人間の命も、磨けば仏の命が現れてくる。だけど錆が来て迷いが来たら仏の命が映らなくなる。あるんだけど映んなくなるということなんですね。だから常に 新人修行というものを怠りなく磨いとかなきゃいけない。いざっていう時に何十分もかけて磨くわけにいきませんから、いざっていうことが来る前から用意をして磨いとかなきゃいけないということなんですね。ただ今も一年無明の迷信は磨かざる鏡なり、これを磨かば必ず発祥真如の妙境となるべしとね。だから私たち凡夫っていうもののほとんどはみんな磨かないで、自分の顔がきちっと映るということも知らないで、ただその鏡を持ってるだけね。それを磨けば、ああ自分にも仏の命っていうものが同じように備わってるんだなっていうことがわかるのに、自分の命を自分で貶めて、自分の一番尊い仏の命が備わっているということも知らないで一生を終えて亡くなっていってしまう人間がほとんどなんだということなんですね。発祥真如ということは真実の法と真実の仏の命っていうものが自分自身の命心に備わっているということを知るか知らないか、知れば悟りとして仏になれる、知らなければ凡夫として終わってしまう、知れば自分たちの命が永遠成就だっていうことに気づくけれども、知らないでいけば今だけの命で終わってしまうということなんですね。だから深く信心を起こして日夜長歩にまた怠らず磨くべしね。いつも磨いとかなきゃいけないね。サボらないで磨いとかなきゃいけない。どのようにいかようにしてか磨くべき。ただ南無法蓮華経と唱えたて祭るを、これを磨くとは言うなりと。ただね、南無法蓮華経と唱えたて祭るを、これを磨くとは言うなりと。ただ南無法蓮華経って唱えていればいいっていうんじゃなくて、自分の命の中にこの法というものが備わっているんだっていうことをきちっと分かった上で、創価学会のようにご本尊様ありください、これください、こうしてください、愛してくださいっていう心で南無法蓮華経ってどんなに唱えても、そのサビを落とすようにして磨くことにはならないと。どんどんどんどんやればやるほどサビがついていくのと同じだということなんですね。だからただ南無法蓮華経と唱え立て祭るということは、信ずるということがなかったら、ただ南無法蓮華経、ただ形ばかり南無法蓮華経って唱えてても、それは磨いて本来の輝きをそこに保つということはできないということなんですね。だから目に見えない方からご本尊という形が表された、目に見えない方をこのご本尊様を通して知ってもらいたいと思って大聖人様が表した、目に見えないものから目に見える形が現れた、目に見える形を通して目に見えない法というものを信ずる、そしてその法は自分たちの命に備わっているんだということに気づけるまで信ずる、それこそがこの信心なんだと。いつも皆さん方にね、この大聖人様のご本尊様は私たちの命を映す鏡だというふうに皆さん方にお話ししますけども、まさしくこのご本尊様、南無法蓮華経を中心にして左右上下に地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩の十戒の命というものが説かれている、書かれている ということは、私たち迷いの凡夫の命というものの一番の中心の柱根本に南無法蓮華経の仏の命が収まってるんだよということを、私たちの命を移してこのご本尊様が示されている。だから私たちはご本尊様に手を合わせた時に、ああ自分たちの命っていうものはこういうふうになってるんだなということを感じるために、教えるために、仏はこのご本尊様を表しているね。だから私たちの命を映す鏡だから、このご本尊様のその法というその中身を私たちはこの手を合わして、そしてこのご本尊様に表された姿っていうものの本当の住所は自分たちの命、心の中にこそあるんだと。鏡に映った姿っていうものは虚像ですから、この鏡の虚像を私たちは利用して、あ、自分の今ここに顔に傷がついてるなとか、あ、こっちにシミがあるなとかいうことを知ることができるわけ。鏡がなくても自分の心が見えますよっていう人がいるんだったら鏡はいりません。だけど鏡がなかったら自分の顔がどうなってるのか、自分の姿がどうなってるのかということは分かりません。だから鏡は偽物だけども、この偽物、自分が映ってる偽物のおかげで自分自身を正しく知るということができると。だからこの鏡に映った姿っていうものを通して、ああ自分が映ってるんだなということに気づかなかったら、鏡を正面から見ながら誰の顔だろう、誰が映ってんだろうというふうになってしまったら、もう自分たちが成仏できる道っていうものは見出せないということになりますよね。朝ね、この勤行をするために起きるとね、そうするとね、ここの本堂の鏡がね、ちょうどね、外から見るとこの鏡みたいになってるんですよね。まあ、夜こっちが明るい時はこの中までこのミラーを通過して見えちゃいますけどね。ほいでね、朝必ずね、勤行してるとね、このガラスにね、鳥がね、このどんどんどんどんってこうやってこのぶつかるんです。でそれは鳥が鏡に映った自分の姿をその敵だというふうに思って、それで自分のこの縄張りを一生懸命守ろうとして、その鏡に映ってる自分と戦っていくわけなんですよね。だからちょっとアホなこの鳥だったら30回でも40回でもこのぶつかってます。でちょっと賢い鳥だったら2、3回どんどんとこうぶつかるともうよそ行ってしまいますよね。これはもう全然自分に関係ないことだなということに、そこでこの目覚めるわけですよね。だけどアホなその鳥はその何十遍でもその自分にその挑みかかってくる敵だと思って、この一生懸命そのガラスに体当たりしてこのやるわけですよね。下手するとこの何ですか、飛んできて直撃して、自分で気を失ってる鳥がこのいますよね。だからそういうふうに本当にその鏡に映っているこの自分の姿っていうものの本当の存在している場所っていうものを理解するっていうことができなかったら、私たちはこのご本尊様を正しく手を合わせるっていうことはできないということになるわけですよね。創価学会にしても、体積人にしてもですね、 みんな今このご本尊様、ご本尊様がもう究極、ご本尊様自身が法だというふうにその思い込んでしまってるわけですね。ご本尊様は法を表したもんだと。ご本尊様のこの姿っていうものが究極じゃなくて、このご本尊様を通してこの法というものを廃し、この法が自分たちの命そのものをこの表しているんだと。つまり鏡に映っているところの自分は、鏡に映っているところのこの姿っていうもののこの所在はここなんだということをきちっとその感じることができる、そういうこの信仰をしていかなきゃいけない。だからここに書いているように、心の外に法を求めたならばそれは外道だと。正しい法を信仰しているということにはならないということなんですね。だから今のこの大石寺のこの在り方っていうものは、大石寺の人たちはプライドを持ってるんですけども、だけども大聖人様のこの書かれたこのものを見ても、大聖人様の教えからすっかりこの阿弥陀如来や大日如来を拝んでるのと同じような、そういうような信仰の姿にこの成り下がってしまっていると。私たちはそうでない本来のこの信仰のあり方っていうものをこの大切にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。これ大聖人様がね、この御所は34歳の時にその書かれてるんですよね。だから本当にもう初期の段階から、つまり大聖人様がその本当にそのご本尊様をこの表す以前から、信仰の教えっていうものはこうあるべきなんだということをちゃんとその心に思い描いて、そのレールから外れることなく、そのまっすぐその思いというものをその確認するように、その法難を通してそれを確信と変えて、このご本尊様をこの表すようになっていったということが言えるわけなんですよね。だからそういう意味で、その私たちがお寺のご本尊も家のご本尊も、自分たちのご本尊様に向かって手を合わし、そしてそのご本尊様に表したところの法というものをその心に思い描いて、この信仰をしていってもらいたいというふうに思うんですよね。まあこれも何遍も皆さん方にこの説明のために使いましたけども、1たす1は2という法を先生っていう仏が生徒っていう主張に教えるとね。そうするとこの1たす1は2っていう黒板に書いたここだけが1たす1は2じゃなくて、またこの黒板をの1たす1は2っていうものを消した後も1たす1は2っていうことなんですよね。だから先生がここに書いたじゃないかっていう形だけにこだわってたら、帰って家に行ったら1たす1は2は、1たす1は2っていうのはありませんでしたというものにこだわれば、 書いたところだけが1たす1は2ということになっちゃいます。だけど1たす1は2っていう方はどこも全部1たす1は2ということですから、だから1たす1は2っていうのは要するに目に見えない道理なんです。目に見えないものをあえて伝えるために1たす1は2っていうふうにこの数字でその教えるために書いてある。だからご本尊様もそれと同じということなんですよね。そのご本尊様の奥の真理を私たちはその信仰していかなきゃいけないんだということですよね。そして先生が黒板に書いて教えてくれたから先生のもんじゃなくて生徒のもんだね。先生を先生と生徒っていうのは同じ人間として平等であり、立場上生徒が大きくなって先生を乗り越えていくということだってあり得るわけですね。だからご本尊様と仏と修行というものはそういう関係によってこの成り立ってるんだということをこのちゃんと自分の心にこの刻んでこの信仰を心がけてもらいたいというふうに思うんですね。